はい、というわけで、2部やっていこうと思います。2部はこのコーナーから行ってみましょう。勝手コピーということですね。このコーナーは、お題に対して、勝手にキャッチコピーをつけていただこうという、ありふれたコーナーでございますが、やっていきたいと思います。今回、募集したのは横浜 DeNA ベイスターズということで、今絶賛ね、プロ野球、キャンプ中というところになってて、まあ WBC の方もね、盛り上がってきて、まあ広島がね、申し訳ないんですけども、7-0 と。干渉してしまったということで、顔がにやけますけれどもね。まあ、WBC、注目していきたいところですが、今年注目のチーム、横浜 DeNA ベイスターズということで、まあ、去年まで何年連続かわかりませんけども、セリーグビリ、最下位を、だったわけなんですが、今年は大補強をしましてですね、果たしてどうなっていくのかというところでございますが、まあ、広島ファンの私からすると、去年、横浜さんには、大量の貯金を作らせていただいたところがありますので、変に強くなられると、広島最下位に落ちるんじゃないかっていうね、不安がありますが、まあ、頑張ってほしいところなんですけども、まあ、DeNA ベイスターズ、まあ、横浜 DeNA ベイスターズっていう名前になったのは最近ですけどもね、まあ、DeNA ってついたのがね、横浜ベイスターズで、僕の父親が結構、まあ、そもそも野球興味ない人間なんですけども、横浜は好きで、というのもね、僕が一番横浜で覚えてる時代っていうのが、ローズっていう選手がいて、タフィーじゃない方のローズがいて、でブラックスっていうね、もうね、通好みなんですよ。ローズはもう確実性を持った素晴らしいバッターで、ブラックスはもうほんと三振かホームランかみたいな選手だったんですけどね、ブラックスがいい選手ですね、大好きでしたっていうのはありますし、あとは、横浜で行くと、あれですよね、近藤監督の時代、まあ、大魔神佐々木選手がいた時のね、大魔神が抑えで、ヒゲ魔神の五十嵐がセットアッパーというね、時代もありましたけども、マシンガン打線と言われた、まあ今広島のコーチになりました石井拓郎選手だといてですね、まあ時代の横浜は強かったなと思ったりするわけですが、まあそんなね、横浜の話題は、昔を振り返るのをこの辺にしといて、横浜 DeNA ベースの勝手なキャッチコピー送ってもらっております。早速行ってみましょう。愛知県のカイザーさんからいただきました。デナじゃないよ。DeNA。横浜 DeNA ベイスターズ。そうね。DeNA ってね、呼び方によっちゃデナって呼びてしまいますからね。まあ、ありそうな、キャッチコピー。まあ、このデナにね、何かちょっとした意味があったりすると余計ありそうなものだったりするんですが、次行きます。次、キャッチコピーただの情報ですよね。愛知県会社さんからいただきました。隣は横浜中華街。横浜 DeNA ベイスターズ。横浜スタジアムがね。そうですよ。横浜スタジアムの隣というか、近くは横浜中華街がありましてですね。僕も一度だけ横浜、歩いたことありますけども、こんなに近いんだと、いうことを思ったことがありますが、続いていきましょう。同じく会社さんからいただきました。やっぱり、モバゲーはイメージ悪いよね。横浜 DeNA ベイスターズ。これある意味、キャッチコピーにしちゃうすごいけどね。あのね、あのイメージの悪さというか、揉めましたからね。横浜の DeNA 見売りの際には。身売りだって。まあ本当はね、横浜じゃなくて新潟になるんじゃないか、なんていう話もありましたが。まあイメージの悪さは多少、まあでももう、だいぶ消えてきたんじゃないかなっていう気がしますけどね。続いて、同じくカイザーさんからいただきました。おじさんは太陽って呼んじゃうよね。横浜 DeNA ベイスターズ。古いですよ。そして、次、サクさんから、ツイッターの方でいただきました。あー、太陽ホエールズね、古いわっていうネタについてこれない世代も多いのを忘れてはいけない。横浜 DeNA ベイスターズ。ということで。そうですね。まあ、太陽っていう人、意外といるよね。年いった方で、ベイスターズ、太陽ホエールズ、まあ、一色体になってるというか、まあ、多分、その時代が好きだったんでしょう。太陽はさ、みたいな、いうことを言ったりする人も、結構いて、でももう今のね、時代は、横浜 DeNA ベイスターズですから、まあ、実際僕も、太陽ホエールズの時代のことなんてさっぱり知りませんけれども、うん。でもありますよね。僕はね、横浜って言うと、スーパーカートリオ。屋敷。古いね。やめとこう。続いていきましょう。カイザーさんから、いただきました。春季キャンプは政治的に微妙なところ。横浜 DeNA ベイスターズ。話題的にも微妙なところ。続き行きましょう。ラストですね。行きましょう。同じくカイザーさんからいただきました。今年のスローガンは勝つ。わかりやすい。横浜 DeNA ベイスターズ。そうですね。横浜 DeNA ベイスターズ、勝っていきましょうということでね。去年の成績覚えてませんけれども、だいぶ負け越しておりますので、勝っていきましょうというところで。非常にわかりやすくていいんじゃないかなと、思います。という感じでですね、まあ、今回横浜 DeNA ベイスターズということで募集しました。 ゲロですね。まあ、変に、野球好きだけがやるとね、とんでもない個人名の選手まで、やっていきたくなるところではあるんです。ていうか、僕的には、12球団全部を やりたいくらいなんですけれども、さすがにそれはね、ちょっと野球ネタに走りすぎる。12球団やっていくと、何ヶ月かかるかわかりませんので、やめとこうというところでございまして、あえて横浜だけをやらせていただきました。今年のプロ野球、どうなっていくのか、まだ WBC でね、から始まり、まあ、岩手県民からすると、二刀流の大谷選手、で、雄星投手がね、だいぶ調子良さそうですので、その辺も気になるところではありますが、一年ね、また野球楽しみたいかな、ということを思ってます。で、勝手コピー、次回の、テーマなんですけれども、まあ、マニアックな方向に行くのもありなんですが、まあ、その時その時の話題のものにしようかな、ということも思ってて、で、まあ、ちょっと話題から過ぎたっちゃ過ぎたけども、まだ、話題の中といえば、峯岸 かなっていうところあるんですけれども、まあ、峯岸さんにするとですね、まあ、ネタの9割9分、まあ、99%坊主だろうと。逆に今、坊主以外で見つけてこれたらすごいなっていう。坊主以外のことよく知らないしね。あだ名がガチャピンっていうことくらいしか知らない。あだ名っていうか、くらいしか知らないので、まあ、峯岸さん避けて、まあ、やっときましょう、ここらで。AKB48。でかいところに手出しておきましょう。もうさらに、勝手コピーのコーナーですら、ありふれたものなんですが、まあ、お題も、AKB48 ということで募集しますので、AKB48 にですね、勝手なキャッチコピー。まあ、誰も聞かないでしょうから、AKB ファンとかね。まあ、北松がそうですけれども、まあ、どんなネタでも待ってるよっていう。まあ、こんな、ね、ラジオ投稿に行くみたいな、ラジオが炎上することもないでしょうから どんなネタでも構いません。AKB48 に勝手なキャッチコピーつけてきてください。非常に楽しみにしております。ということで、メールの方投稿もしくは投稿にワットマーク、yahoo.co.jp まで。まあ、もしくは、Twitter なんかでも募集しようかなと思ってますので、そちらの方にも送ってきていただければなと思います。よろしくお願いします。というわけで、ここいらでミニ番組行ってみたいと思います。今週は、ナベキューのウィンディストリート、未だになれませんけれども 、タイトル変わっております。ウィンディストリートお聞きください。どうぞ。
どうも、ナビゲーのウィンディーストリート、第2回です。先週ですね、僕、西武ライオンズのキャンプ見に行きましたよ。九州の宮崎まで行ってきましてね、記念すべき九州初上陸だったんですけど、宮崎が思った以上に田舎だったという本当ね、宮崎空港着いてから、宮崎駅、まあ、都心部ですよ、に行くまでの電車が、もう田んぼしかないっていうね。ああ、これ、地元岩手で見た光景だわって思いながら行きましたけどね。まあまあ、そんな田舎とかどうでもいいんですよ、宮崎はね。なんだかんだで都心部行ったら、本当に中心部行ったら、岩手より栄えてましたからね。アーケード街がすごいずらーっと繋がってまして、まあ、お店もでかいデパートありましたし、まあ、そんなとこですかね。まあまあ、いいんですよ。キャンプは南郷ってとこまで、宮崎駅から、1時間半くらい電車で乗って、まあ、海沿いの南郷ってところまで行って見てきたんですけどね、やっぱプロ野球の選手は、練習しすぎ。朝9時くらいからやって、午後5時まで。多分、ほとんど休んでないと思いますよ。すごいね。よくあんなずっとやってるなって思って。午前中は全体練習的な感じで、まあ、守備練習とか、打撃練習とかやってて、まあ、午後になって、午後の最初の方は、3時くらいまでは、まあ、シート打撃って言って、まあ、実戦に近いような感じで、本気でピッチャーが投げて、まあ、試合形式のことをやるっていうのをやってたんですけど、 で、その全体練習、シート打撃っていう終わってから、ね、3時から個人練習っていうのがあるんですけど、これがすごいですね。僕が見たのは、秋山翔吾っていう外野手と熊代正人っていう外野手の、まあ、外野ノックだったんですけど、すごいわ。川田コーチっていう人が、外野にノックバーンって言って、それをその秋山、熊代両名が取りに行くんですけど、ほぼ、マイノック、パーンって打つたんびにファインプレー。すごいわ。まあ、打つ川田コーチも、ほんと絶妙なところに打つんですけど、本当にね、毎回飛び込んでるくらいの感じ。ほんと横飛びもあるし、背面キャッチ、本当に背面ギリギリのもキャッチするし、みたいな。前の方に落ちそうなのも飛び込んでキャッチするみたいな練習をずっとしててね、本当にプロのファインプレーが偶然じゃないなっていうのをね、見せつけられた、ね、キャンプでしたね。あと、まあ、キャンプといえばサインがもらいやすいっていうのがあるんですけど、ゆうせいくんのサインもらいましたよ、僕。よかった。超嬉しかった。ゆうせいくんはね、本当に忙しいっぽくてね、まあ、バスに乗って宿舎に帰るっていうのがあるんですけど、まあ、本当練習終わって宿舎に向かうバスに乗り込むまでの本当に1分なかったぐらいのところで、ギリなんとかサインもらえまして、よかった。唯一、一番もらいたかった人にもらえて本当に嬉しかったですね。まあ、そんな、まあ、キャンプ見て面白かったなと思った宮崎の最終の夜ですよ。行きましたね。夜の宮崎を堪能しまして。初めてですね、女の人が、まあ、キャバクラ僕行ったことあるんですけど、本当に触ってくれるようなお店といいますか、女の人が、男の人の、あそこを触ってくれる的なお店に行きまして、行ってね、40分6000円っていう、後々調べてみたら結構良心的な価格設定で、良かったですね。真面目に良かったですねって語るのもなんですけど。まあまあ、でも、抜けたか抜けないかで言ったらあんま抜けなかったですよ。なんかね、そういう、僕ダメだわ、やっぱ緊張しちゃうわ、女性の前だとっていうのがあって、抜けなくて、もう中盤くらいで、いいや、もう喋ろうってなって、まあそういう、いわゆる風俗嬢の方々のお話なんてなかなか聞けないですから、しかも6000円払ってますから、6000円分のお話聞きたいなと思って、いろいろ聞いて、たらなんかもう別次元でしたね。8P をやったことがあると、女の人1人と男の人7人でやったことがあるとか、まあ、ホストに貢いだ風俗嬢の方がいまして、でなんかそのホストと付き合った付き合わないでなんか抗争に巻き込まれたとかいうね、怖い話とかいろいろ聞きましてね。いやー、すごい世界がすごいですね。まあまあまあ、とかいうのを3件行きました、3件。サブ6、18、1万8000円。1万8000円で宮崎の夜を楽しましてね。で、最後にまあまあまあ、抜いたんですよ。頑張って。こっちも意地ですよ。もうここまで来たら、やってろと思ってね。やって。で、まあまあ、朝、もう朝4時ぐらいまでなってましたね。朝4時ぐらいになって、ホテル帰って、で、朝、もう次の日の午前中に飛行機飛びますから、朝7時くらいに頑張って、よく起きたなと思って、ビロビロだったんですけど、朝7時くらいに起きて、まあ帰ってきましてね。で、その次の日くらいに放送坂コースの、プレゼンの発表がありまして、そこで発表したんですけど、すごい人の目が、人のことを見るのがうまい。先生、放送作家の方が講師にいまして、その人になんか垢抜けたねって言われましてね。垢抜けるんだと思って。垢抜けてないという自負がある方はね、風俗一回行った方がいいんじゃないかなと思いますね。垢抜けますよ。ほんとみんなから、まあ、なんか明るくなったっていうか、雰囲気変わったって言われましてね。声が出てるって言われました。いや、息抜きになった。本当に息抜きになった宮崎旅行でしたね。 まあ風俗に関しては東京の方がいいのかもしれないですけど、逆になんか東京とかね、いざ住んでて行こうって思わないですね。旅行の時になんか行くぜって感じで、とか言っててね、東京の夜にいつか繰り出すかもしれないですけど、というわけで、キャンプ情報と、ピンサロ情報交えた放送、ウィンディーストレート第2回というわけで、ナビ Q のウィンディーストレート第2回でした。ありがとうございました。
はい、ということで、ナビキューありがとうございました。宮崎行ってたんだね。僕はツイッター、ミクシー、もろもろ見てないので、ナビキューが普段何をしてるのか知らないわけなんですけども、まあ、まさか、まさか、宮崎なんかに行ってるとは、まあ、非常に羨ましい限りですよね。多分ね、あれですね、キャンプを見る、プロ野球のキャンプを見る、野球を、なんだろう、野球を知らないじゃなくて、野球ちょっと好きくらいの人が、キャンプ見に行っても多分楽しくないんで。一日中練習だから。だけどね、これがね、野球が好きな人間になってくるとたまらない光景になってくるわけですな。例えばプロ野球の試合、会場が3時、試合開始の2時間前とかになったりすると必ず行ってずっとプロの練習を見て、これだけでも楽しいし、あのね、数年前、広島のホームページで、キャンプの映像をネット配信してたね。で、今日、なんか最近僕知ったんだけど、この前あれ、無料、スカパーの無料放送やってたから、それで見て知ったんだけど、今テレビでプロ野球の中継やってんだね。キャンプの、その、解説入り、実況解説入りみたいな感じでキャンプの映像流してるわけなんだけども、その、昔、広島のネットのホームページ上でやってたのは、カメラ一箇所。まあ、何箇所かにあって固定ですよ。固定のカメラで別に誰が喋ってるわけではない。ずっと映像が流れてるんだけど、それをずっと見てるっていうのが幸せな瞬間なんだ。うん。何か、誰かが練習してる。同じ練習よ、みんな、大抵。の、で、本当にたまーに、2時間くらいに1回くらい、おちゃらけた選手が来てちょっとカメラの前でこう、はっちゃけてみたりするくらいなもんで、あとはほんとただ、何にも音とか出ない。まあまあもちろん練習の音は出てるんだけど。まあほとんどがただ流れてる曲だよね。有線の曲。が聞こえる映像をずっと見てるっていうのが好きだったんだけど。まあその、西武のね、キャンプを見に行ったということで羨ましい。で、有線投手のサインももらったということで、すんげえ嬉しいね、それ。羨ましいね。ナビキューさ、それ、くんね？うん、すごい欲しいんだ。うん、で、一枚、っていうかさ、一枚しかもらってないと思うんだけど、くれよ。くれれば僕嬉しいし、最悪、僕は最近っていうか去年くらいに知り合った女の人に、すごい西武ファンで優勢ファンがいるから、まあ、諸女の27歳なんだけど、その人に多分そのサインやれば、一発くらいやらせてくれんじゃないかなっていう気がするから、まあ、よかったらナベキューは、サインを僕に。最低ですね。これは最低でした。ゆうせいくんを怪我するようなね、発言で申し訳ないって。で、さらにその、最低の発言でいけば、風俗、ナベキュー風俗デビュー、in 宮崎、旅の恥は書き捨てと、いうところで行かれたようですけれども。どうなんだろうね。相場っていうものを知らないから、いくらなの、いくらが高いのか低いのか、よくわかりませんけれども。まあ、まさか3連戦してるとは思いませんでしたけれども。まあ、多分僕も行ったことないですけども、行けないんじゃないかなっていう気がする。まあ、緊張しいっていうのもありますし、まずもって人にさ、体触れるのが嫌いっていう大問題があるので、抜きっていうところで行くとね、多分ダメな気がするんですが、ただそのさ、ナビキューが言ってた、人に話を聞くっていうのは、それちょっと聞いてみたいよね。風俗嬢の話。どんな経験を積んできたのか、どんなお客さんがいるのか。まあ、それは言うかどうかわかんないけど、今までの生体験みたいな全部聞いてみたいなと思いますけどね。まあとりあえず宮崎行ってたということで非常に羨ましいななんて思いつつ、今年確かね岩手で西武の試合あんだよね。 楽天西武戦があるんですが、まあわざわざね、ナビキューは岩瀬に来る必要はないとは思いますけどね。まあ、僕、もしね、優先が投げるようなことがあれば、また、西武の試合もね、見に行ったりしたいかな、なんて思ってます。ということで、ナビキューありがとうございました。はい、というわけでエンディングでございます。今週末ね、一部でもお話ししました通り、カイザーさんが盛岡に来られると、いうことになっておりますので、そちらの方僕は今から非常に楽しみにしてて、まあただまだ連絡の取り合いをしてないので、ね、どういうことになるのかはわかりませんけれども、まあカイザーさんにはぜひとも盛岡を楽しんでいただきたいなと。ほんと雪だけでとりあえず観光になるかな。そんな感じで楽しんでいただければなと思いますが、次回のラジオ投稿に、じゃねえ、先にメール募集しようか。ラジオ投稿にメール募集しております。各コーナー、各ミニ番組宛て、普通歌などなど何でも構いませんのでメール送ってきてください。メールの方、投稿フォームもしくは投稿に、アットマークヤフー .co.jp の方までよろしくお願いします。勝手コピーの方は、KB48。おテーマに送ってきていただければなと。まあ、来週やるかどうかわかりませんけど、再来週かもしれません。とりあえず、ね、送っていただければなと思います。そしてね、まあ、カイザーさん、が盛岡に来ますけれども、まあ、このラジオこっそり聞いてて、今まで送ったことないけど、今度盛岡に行こうと思ってるとか、岩手に行こうと思ってるなんて方もね、メールいただければ、まあ、僕が会う会わないは別にしてね、会いたくねえよっていう人もいるでしょうから、こんなとこ、行ってみたいんですけど、どうしたらいいですか、ね、盛岡の観光案内所、ラジオどこに行く。そんないいものには絶対ならないですけど、マイナスしかない。いや、そこはちょっとやめといた方がいいんじゃない、つまんないですよ、みたいな。そんな話ができないかもしれない。もしね、あったら、メールしていただければと思います。次回、の収録更新なんですが、2月25日の月曜日を予定しております。まあ、前後する可能性はありますけれども、基本は、2月25日を予定しておりますので、それまでにメールなんかも送ってきていただければなと思ってます。よろしくお願いします。で、これからもね、ちょっと僕、休みがぐっちゃぐちゃ。新しいシフト見たんだけど、うん、ある週は今月と同じ休みだし、ある週は全然違うところが休みになってたりとか、なんかそんなことがあるので、収録更新はどうなるかわかりませんが、とりあえず月曜日の収録更新という形は崩さずにやっていこうと思いますので、皆さんメール、早めに、本当に何でもいいので、送ってきていただければなと思います。ここ最近、本当にカイザーさんからしかまたメールがない状況になっているので、誰か新規リスナーいるのかな？ぜひともそんな方いらっしゃったらメール送ってきていただければなと思います。投稿フォームから送っていただければですね、メールアドレスともバレませんので、私の元には来ませんのでですね、気軽に送っていただければなと思います。というわけで、今週この辺にしましてですね、次回、カイザーさんと会った後の収録になると思いますが、どんな感じになっているのか、話せたらいいなと思います。というわけでお送りしたのは柏木夏目でした。この番組はなんかずっと家の壁をコンコンコンコン叩いてる感じ岩手県 IRC がお送りしました。